自民党新生クラブ川口香織。民間資源を活用した防犯施策の推進を。1、防犯施策について。問い、防犯棟の一括管理に伴う委託契約であるエスコ事業について、契約前よりも1500万円から2000万円の私費の削減効果があったとのことだが、その概要とメリットはどのようか。答え、エスコ事業は LED 防犯灯の設置運営費を事業者が調達し、電気料金の削減分を事業に充てる仕組みであり、管理面においても専用のシステムでデータを管理していることから効率化が図られている。要望。本市にとって暗がりの解消は防犯上の観点からも効果的であり、運営上の効果や経費削減も期待できる事業と認識しているので、今後も推進してほしい。2、スポーツ施策について。問い、本市の運動部活動について、生徒や保護者、さらには教職員のためにも支援が必要と考えるが、対策はどのようか。答え、東海大学など関係機関と連携し、人的支援の充実を図ってきた。また、他市町に先駆けて策定した中学校部活動ガイドラインを基本に、学校と共同して取り組む。要望、教職員の多忙化解消と部活動に対するニーズが多様化している中で、運動部活動の今後のあり方をしっかりと議論してほしい。また、総合型スポーツクラブを中学校に設置し、多種目で技量に合わせた活動や指導を受けられる体制づくりを検討してほしい。無所属、伊藤大輔。まちづくりニュース A4 ビラ100部の作成費約13万円は適正か。1、予算ありきの政策提言について。問い、財政の知識は市民と行政がお互いを理解するための共通言語である。市民に財政状況を理解してもらう取り組みはどのようか。答え、歳入歳出予算の執行状況など広報秦野を通じて公表している。意見、わかりやすさが大事。北海道ニセコ町のもっと知りたい今年の仕事を参考にすると良い。2、外川土地区画整理事業における準備組合への運営支援のあり方について。問い、準備組合運営支援として会議費約400万円、まちづくりニュース作成費約13万円の支出について、常識的にどう考えるか。答え、神奈川県などの積算基準に基づき、適正に算定している。問い、土地区画整理事業から抜けたいと要望している住民がいるが、抜けられない法的根拠はあるのか。答え、権利者の合意が不確定の場合、権利者間の合意率によって法律に基づき事業が進む場合がある。3、上小学校へのオルタナティブ教育の導入について。問い、従来の教育とは別の 少人数学級を生かしたもう一つの選択肢として、イエナプラン教育の導入の考えはどうか。用語解説。イエナプラン教育。ドイツで始まり、オランダで広がった、一人一人を尊重しながら自立と共生を学ぶ、オープンモデルの教育。答え。関係法令に沿った教育活動や、地域の理解など導入には課題もあるが、他県で導入する予定の公立小学校もあるため、学校長と共同し、最適地を求めていきたい。
理解の動向。9月11日水曜、議員協議会議案送付。17日火曜、代表者会議。18日水曜、市議会第3回定例会開会。傍聴者数10人。代表者会議、議会運営委員会。追加議案送付。20日金曜、総務常任委員会。文教福祉常任委員会。環境都市常任委員会、本会議、議案審議、予算決算常任委員会。26日木曜、予算決算常任委員会、総括質疑、歳入の質疑、傍聴者数5人。代表者会議、議会法編集委員会。27日金曜、予算決算常任委員会、総務分科会、傍聴者数1人。30日月曜、予算決算常任委員会、文教福祉分科会。10月1日火曜、予算決算常任委員会、環境都市分科会、傍聴者数1人。3日木曜、議会運営委員会、総務常任委員会、傍聴者数1人。予算決算常任委員会、総務分科会。4日金曜、文教福祉常任委員会、傍聴者数6人。予算決算常任委員会、文教福祉分科会、傍聴者数1人。7日月曜、環境都市常任委員会、傍聴者数1人。予算決算常任委員会、環境都市分科会、傍聴者数1人。9日水曜、本会議、一般質問、傍聴者数42人。10日木曜、本会議、一般質問、傍聴者数54人。代表者会議。11日金曜、議会運営委員会。本会議、一般質問、傍聴者数32人。追加議案送付。17日木曜、議会運営委員会。予算決算常任委員会。傍聴者数3人。市議会第3回定例会閉会。傍聴者数3人。代表者会議、臨時議員連絡会、議会運営委員会、議会法編集委員会、議会報告会検討会。21日月曜、秦野市伊勢原市環境衛生組合議会第3回定例会。11月7日木曜、代表者会議。15日金曜、代表者会議、議員連絡会、議会法編集委員会、議会報告会検討会。以上。